こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。膝痛変形性膝関節症自力で良くなる。膝の名医が教える最新1分体操大全は、変形性膝関節症を中心とする慢性的な膝痛について、運動療法と日常的なセルフケアを軸に整理した健康実用書である黒沢直氏ら複数の専門家が、痛み腫れ、こわばり、水がたまる感覚、階段症法や立ち座りの困難といった悩みを取り上げ、関節で何が起きているかを説明する。本書の中心は短時間で反復しやすい1分体操であり、足上げ体操、つかまり足踏み、じわじわ屈伸などを写真図とともに示す。単に体操の手順を並べるのではなく、なぜ安静一辺倒が筋力低下につながりうるのか、どの筋肉や動きが膝を支えるのかを理解させる構成である。医療の代替を安易に約束する本ではなく、症状に応じて無理を避けつつ、保存的治療の一部として継続可能な行動を見つけるための実践的な案内書と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、痛いから動かさないという悪循環を運動療法の視点から捉え直す。本書の出発点は、膝が痛む人ほど活動を控えがちであるという現実にある。痛みがあれば休むことは自然な反応だが、長期にわたり足を使わない状態が続けば、膝を支える筋肉が衰え、立つ、歩く、階段を上るといった動作で関節にかかる負担を受け止めにくくなる。そこで本書は、変形性膝関節症の多くでは、状態と痛みの程度を見ながら自分で動かす運動療法が重要になると説明する。これは、痛くても我慢して運動するという主張ではない。痛みを増幅させない範囲から始め、機能低下を防ぐという考え方である。特に、歩行量を急に増やすことが難しい人にも、座位やつかまり立ちで行える運動を提示する点に実用性がある。痛みを完全になくしてから活動を再開するという2段階の発想ではなく、安全に可能な小さな運動を生活に残すことを重視する。この視点は、症状への恐怖から不活動に傾く人にセルフケアの目的を明確にする。もっとも、強い腫れ、熱感、急な悪化などでは自己判断で続けず、診察を受ける必要がある。次に、大腿四頭筋を鍛える足上げ体操を膝を支える基礎作りとして位置づける本書では、太ももの前面にある大腿四頭筋を膝痛対策の重要な対象として扱う。大腿四頭筋は膝を伸ばす動きに関わり、立ち上がりや歩行時に膝関節を安定させる役割を担う。そのため筋力が落ちると、日常動作のたびに膝が不安定になりやすく、痛みを避けてさらに活動が減る連鎖が生じうる。本書が代表的な1分体操として足上げ体操を示すのは、関節を大きく反復して動かしにくい人でも太ももに力を入れる練習を始めやすいからである。器具や広い場所をほとんど必要とせず、回数や負荷を調整しやすいことも、家庭で続ける運動として合理的である。重要なのは、特別に激しい筋力トレーニングを目指すことではなく、膝を支える力を日常生活の中で保つことにある。写真と図による説明は、姿勢や足の扱いを確認する助けになる。ただし、筋力強化の成果は通常単発の実践では判断できない。本書の1分は速効性の保証ではなく、継続への心理的・時間的障壁を下げるための設計として読むべきである。さらに、有酸素運動、可動域運動、痛みの程度に合わせて段階的に組み合わせる筋力をつけることだけで、膝痛のセルフケアが完結するわけではない。本書は、歩くための運動と曲げ伸ばしの範囲を保つ運動を別の課題として扱っている。歩行は代表的な有酸素運動だが、痛みが強い時期には長く歩くこと自体が負担になりうる。そこで、支えにつかまって行う足踏みを入り口に置き、無理のない荷重練習から始める考え方を示す。これは歩行を唯一の正解にせず、その前段階を用意する点で現実的である。また、膝が硬くなって曲げ伸ばししにくい場合には、温めながら行うじわじわ屈伸などを通じ、可動域に働きかける方法を紹介する。入浴中のように肝体が温まる時間を利用する発想は、新たに運動時間を確保しにくい人にも取り入れやすい。ここでの要点は、筋力、持久力、可動性を同じ運動で一挙に解決しようとしないことである。症状や生活機能に応じ、できる動作から組み合わせることで継続可能性を高めている。痛みの出方を観察し、量を調整する姿勢が前提となる。そして、軟骨のすり減り、炎症、肥満を結びつき、膝痛を生活上の負荷として理解する。本書は体操の解説に先立ち、変形性膝関節症で生じる痛みやこわばりを、関節への負担の蓄積という観点から説明する。加齢に伴う変化に加え、体重増加や運動不足、筋力低下などが重なると、膝関節や軟骨への負荷が増し、炎症や動かしにくさにつながりうる。こうした説明の意義は、痛みを年齢のせいとだけ片付けず、調整できる要素を乱せる点にある。例えば、 筋肉を維持することは関節を支える助けになり、体重を見直すことは荷重そのものを減らす方向に働く。反対に体操だけを万能策として扱わず、日々の活動量、歩き方、食事や体重管理も含めて考える必要があることがわかる。本書には O脚傾向と膝への負担、小指を浮かせる歩き方など荷重のかけ方に注目する内容も含まれる。これらは個別の身体条件で適比が変わりうるため、読者は手順を機械的に模倣するより、自身の痛みの場所や姿勢を観察することが大切である。病態の理解と生活習慣の調整をつなげることが、本書の運動メニューを単なる体操集に終わらせない。最後に、症状別ケアと最新治療の案内により、セルフケアの限界も視野に入れる本書の特徴は、軽い違和感を抱える人向けの予防的体操だけでなく、正座が難しい、夜間もつらい、階段や立ち上がりで痛む、水が溜まるといった具体的な困りごとを念頭に置いている点である。症状の現れ方を区別することで、読者は自分に必要なのが筋力への働きかけか、動かしやすさの確保か、負担の少ない活動の再開かを考えやすくなる。また膝蓋骨の下にある膝部代謝脂肪体へのケア、足指を使う方法、軟骨成分に関する話題など、一般的な足上げ運動だけではない選択肢も紹介される。加えて、新薬手術、再生医療を含む治療の外観を設けており、自力で良くなるという題名を、医療を不要とする意味に狭めていない。保存的な運動療法を試すことと必要な検査治療を受けることは対立しないという位置づけである。実際、膝痛の原因は変形性膝関節症だけではなく、症状の程度や経過にも個人差がある。運動後に痛みや腫れが強まる、歩行が急に困難になるなどの変化があれば、体操を継続して様子を見るのではなく、医療者へ相談する。この境界を意識して読むことが安全で実用的な活用につながる。結論として、本書は、変形性膝関節症と診断された人、加齢とともに立ち上がりや階段で膝の痛みを感じる人、手術の前に保存的な対策を体系的に知りたい人に適している。とりわけ運動の必要性は理解していても、何から始めればよいか、痛い膝をどこまで動かしてよいかがわからない読者にとって役立つ。足上げ、足踏み、屈伸といった短い体操を筋力、歩行、可動域、症状別の悩みに結びつけているため、自分の状況に応じて優先順位を考えやすい。写真や図を多用する実用時典型の構成も、文字中心の医学解説より動作を確認しやすい利点である。類書にも膝痛の体操やストレッチを紹介するものは多いが、本書の差別化点は、1回約1分という実行単位を前面に出しつつ、運動不足による悪循環、太ももの筋力、温めながらの可動域運動、歩行の段階付け、医療的選択肢までを一冊に収めた点にある。ただし、短時間であることは即時の改善を意味しない。継続による機能維持を主眼とし、症状悪化時には受診するという前提を守ることで、本書は日々のセルフケアを医療とつなぐ現実的な手引きとなる。ご支援いただける場合は、黒沢直など4名、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。